さんおはようございます。それではですね、1分動画を見ていきたいと思います。
こんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史1です。ユダヤ人の歴史について聖書から見ていきたいと思います。まずイスラエル人とは何かというと、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫です。アブラハムはあなたの子孫は星の数のようになると語られ、その言葉を信じました。アブラハムの息子はイサクであり、その息子はヤコブです。ヤコブの12人の息子たちからイスラエルの十二部族が生まれました。ヤコブは神の祝福を求め神と戦い、ヤコブはイスラエルという新しい名前を神様から与えられました。イスラエルという名はヤコブの子孫のイスラエルの民の名となっていきます。そしてユダヤ人という呼び方はヤコブの息子の中のユダ部族に由来します。ヤコブの息子のヨセフは奴隷としてエジプトの地に生まれ、後にエジプトの首相となります。大きな飢饉が訪れ、ヤコブと息子たちはヨセフのいるエジプトに移り住み、十二部族の子孫は増え広がりました。その後十二部族は400年間奴隷とされます。 BC 1100年頃、モーセは神様から語られ、神様の奇跡をもってイスラエル十二の部族をエジプトから脱出させます。エジプト脱出後に神様はイスラエル十二部族と契約を結ばれます。神はイスラエルの神となり、イスラエルの十二部族は神の民となりました。この契約に付帯して律法が与えられました。その中心となるのが有名なモーセの十戒と言われるものです。これが今でもユダヤ教の律法として守られています。エジプト脱出の後、40年間アラノをさまよい、エフライム族のヨシュアにより神がアブラハムの子孫イスラエル十二部族に与えると約束した父と蜜の流れる地であるカナンを勝ち取ります。それではまた。
改めまして皆さんおはようございます。オンラインの皆さんこんにちは、こんばんは。それではですね、この御言葉の時を持っていきたいと思います。何か最近とってもですね、あの時間が流れるというかですね、本当に1ヶ月があっという間に持っていくっていう感じがします。今日は、9月の27日、そして、第4週の最後の9月の礼拝の時となりました。本当に今日はですね、とても良い天候で、本当に、この、秋晴れで、本当に運動会日和となっています。私の家のですね、近くに、富山西小学校という小学校があるんですけれども、本当に6時ごろですね、すっごく大きな花火がというとかですね、ドンドンドンって鳴ってですね、本当にこうびっくりしたんですけれども、本当に秋になったという感じがしました。あのすごい雨と、それからあの暑さと、台風とですね、本当に8月から夏、そして本当にこう今日の日までですね、神様が本当に守ってくださり、支えてくださったなということを本当に覚えさせられます。それではですね、今日はですね、 ヨシュア記のですね、一章の一節から九節、からまあれなんですけれども、ちょっと読ませていただきますね。ヨシュア記の一章一節から、主はしもべ、モーセの主語、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げられた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこの民は皆、立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所は、ことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土は、アラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテスがある。ヒッタイト人の全土、日のいる方の大海までとなる。これは、17年度版の訳ですから、ちょっと今までの言葉とはちょっと違いますね。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、あなたは私が人たちに与えると誓った地をこの民に受け継がせなければならないからだ。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたの行くところどこででもあなたが栄えるためである。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではない。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところ、どこででもあなたの神主があなたと共にいるのだという、この箇所からですね、語っていきたいと思います。モーセの後に、この建てられたモーセは主のしもべモーセは死んだというふうに第三版には訳されてあったと思うんですけれども、この、モーセの死後ですね、本当にヨシュアが神様に告げられた曖昧なところですね、言葉です。で、このモーセという方はエジプトから脱出するために選ばれた指導者でありました。で、本当にですね、 今も現代もですね、政治家の方にですね、 あなたはモーセのような方ですねっていうふうに言ったらですね、それは本当にその政治家にとってですね、最高の褒め言葉だったそうです。ですからユダヤ人の方々にとっては、このモーセはですね、本当に民族の何ていうかですね、誇りというか、尊敬というかですね、愛してるというか、本当にこう親しみを持って、こう本当にモーセのような人だ、モーセはとても謙遜な人だったですしね、そして本当にこう神様のそのすごいこのエジプトの奴隷の力、カナンへ向けて脱出させた。そしてこうアラノ40年間にですね、本当にこう、神のその固くなる心というか、神様を信じない心というか、そういうものと本当に戦いながらですね、でもモーセは神様のところに、何があることはできないと言われてですね、本当に入る前に、死んだわけですね。それで、この主の主の名モーセの主語というふうに書いてあります。で、ヨシュアとモーセをこう比べることはできないですね。というのは、本当に、 ヨシュア、モーセとヨシュアの使命は違っていたからなんですね。そして、本当にこの今ですね、この TLEA のこの教会で全体も、それからきっと私たち一人一人においてもですね、各教会にとっても、時代が変わったとこう語られて、そして、本当にこう節目の時、大きくこの歩みが変わろうとしているその時に来ているということをですね、覚えていただきたいと思います。本当にこうそれぞれの歩みの中においてですね、本当に荒野の歩みがあり、また忍耐の歩みがありですね、いろんなことがあったと思うんですけれども、本当にこの私たちはカナンという地にですね、ヨシュアが恐れてはならない、向いてはならない、この私があなたと共にいると言ってくださってですね、本当にこのカナンという血と水の流れる地と言われたその地をで占領していく、行かなければならない、その行くというその時にですね、ヨシュアが選ばれた時、ヨシュアは本当にですね、この震えを覚えたと思うんですね。というのは本当にこの40年前ですね、もうこのヨシュアがこの指導者としてカナンを占領するために選ばれたその指導者だったんですけども、あの地はもう素晴らしい、こう血と水が流れてる地だって、ブドウはこんなに大きな房で、もう本当にもう素晴らしい土地だって、こうヨシュアとそれからカレブは言ったんですけれども、でもそういう荒野40年さまれてですね、そしていざこのカナンの地を入ろうとするときにですね、たくさんのそこに、この民族はですね入っていたわけですね。そしてそれは本当に神様のこの御心を本当に大きくこの損なうというかですね、ひどいこの本当にことをやっている偶像礼拝の民であったんですね。ですから神様はこの罪が満ちている、罪が満ちたっていうふうに言われて、そしてその地を占領しなさいっていうふうにこう言われたわけですね。ですから本当に、ヨシュアは本当にそれが自分でできるだろうかって、この民をね、全部この戦ってその力を追い出して、そして自分たちがそこを占領していかなければならないと思うとき、本当に恐れが来たり不安が来たり、本当にね、もう自分が本当に弱いっていうことをこう思い知らされたわけですね。ですから神様そのことを本当にご存知だったので、もう強くあれ、大きくあれと、もう本当に6節に書いてありますね。あなたは私が人たちに与える土地たちをこのために受け継がせなければならないというふうにこう語られたわけですね。そして7節に、そして9節に、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないというふうに神様はこう語ってくださったわけですね。で本当にこのヨシュアはその言葉を受けてですね、こう踏み出していったんですね。この住んでいるその民をですね、戦って、そしてこの占領して、このイスラエルの民、部族にですね、こう分けて占領してからですね、どんどんこう分けて、たわけです。で、どうしてそういうことができたのかって言ったらですね、本当に神様のこの恐れるな、おののくな、私が共にいると言われた神様の力、神様のこの言葉に従ってこう踏み出していった時にですね、神様が語られたその言葉はですね、その その力が与えられているということなんですね。ですから、私たちもですね、毎日朝起きてですね、そして一番最初にまず神様の前に祈って、そして聖書の御言葉、ディボーションの御言葉をですね、読んでいくっていうのは私たちにとってとても大きな力となっているんですね。それをさせまいとして働く時の窓足や攻撃がありますね。もう信じて間もない時に本当にこう生活のパターンをですね切り替えて、そして朝一番最初に祈って、そして、聖書、自己紹介の言葉をまず読むっていう習慣をね身につけ始めたらですね、それをやり続けてからですね、本当に1年経ったら大きく変わると言われています。まだ本当にその習慣ができなかったらですね、本当にその朝一番朝起きた時ですね、まず祈って、一日のために祈って、そして聖書、神の言葉を受ける、その御言葉を読む時にですね、どうぞ神様私に語ってくださいって祈ってから、いつも聖書を読んで、本当に、神様の言葉をですね、心に語られる言葉をしっかり受け取って、そして歩むっていうことはですね、本当に私たちの大きな力となっています。また問題に対してですね、自分が抱えている問題を願っていることよりも、女の心について神様どうぞ言葉を与えてくださいって、言葉を語ってくださいって本当に祈りながら聖書を読むことですね、本当にこうはっきりとですね、この言葉神様が私に語っていてください、今日本当に語ってくださってるって分かるんですね。それ強い印象とかですね、それから本当にこれだって本当に自分の霊のうちのですね、心のところで本当に神様がこの言葉を私に語っておられるって分かるんですね。その時その語られた言葉をですね信じて踏み出す時に、神様は本当にその私たちにですね必要な知恵や力を与えて、そして私たちを導いてくださるということなんですね。キアヌ氏の証なんですけれども、キアヌ氏の8人を子供さんがいてですね、そして下の方のいのりちゃんとかですね、エルサレム君とかヨハネ君とかいう子供さんたちはですね、本当に一生懸命自分のその行く道のために思ったんですね。本当に言葉を受けて、そしていのりちゃんはお父さんお母さんもとってもよく家事を手伝ってくれたり、してくれてたから、本当に長崎に教会で教会生活してですね、自分たちを助けてくれる誰いいなと思ったし、そうなると思っていたんですけれども、ぬいちゃんはカンボジア県に行ってですね、自分は本当にこの父と母を離れてですね、私の示しに来なさいって語られている、そして自分の将来の仕事を神様の働きをするために英語だけじゃない看護師となる、そしてこう海外に乗ることができる、本当に必要としている人たちを助けることができる、そういう仕事に神様導いておられると本当にいうことを示されてですね、そしてそのすごいこう看護大学、ただ看護師さんになるという学びだけじゃなくて、その上の保健さんとかですね、出産もこう できるというかですね、そういう働きを学ぶ、本当にこうしてるんですね。で、こう長崎から離れてきました。 エルサレムのですね、北海道の、神学校にですね、聖書学校の人ですかね、行って学んでるんですね。もうみんなそれぞれ神様の言葉を受けていきました。で、ヨハネ君はですね、神様の導きで、福音の教会のその、なんて言うんでしょうね、開拓の教会を本当に手伝ってほしいと言われてですね、導かれたんです。そして一生懸命祈って御言葉を与えられたからといって、その開拓のその教会の牧師様ですね、日本の聖書学の権威で、ヘブル語とかギリシャ語とかですね、もう本当によくできるって言ったら失礼ですけど、ご自分で旧約聖書も新約聖書もですね、ヘブル語は旧約聖書で、ギリシャ語は新約聖書なんですけど、ご自分で訳してですね、訳して本をですね、聖書を出版されていました。で、本当に今93歳、そして自分の誤解されていた教会からもっと多くの人たちの福音を伝えるためにですね、開拓に自分は行きます。で、自分の後継者にですね、その今までのその教会をこう何て言うんですか、委ねてですね、で、新しい教会を開拓するから、本当にそういうなんか地方の教会で頑張っている、そのやって伝道してこられたその息子さん、ヨハネ君ですね、それは純子さんがこうヨハネ君のその行く学ぶところを本当に祈り求めて、知り合いの方にこう話した時にですね、その牧師さんのことをこう知らされてですね、そして牧師その方が青山大輔先生というんですけれども、その方に話したらですね、本当にその教会に来てほしい、自分が進学校に行こうかのをね、ちゃんとサポートしますから来てくださいって言われていたので、その時ですね、木原牧師は長老の方だから、この TLEA の役の努力士とともに責任になる、そういう働き責任のある立場であったから、その自分の息子がですね、他の教会というか神学校に行って、他の教会の働きをこうしていくっていうのに対して、ちょっと何かああと思うところがあったんですけれども、寂しい感じがしたんで、でもね、秋元牧師に確認を、このヨハネこの先生のそこの牧師さんのところに行って神学校で学んで、そしてその働きを手伝うということに導かれてるんですかって言ったらですね、秋元牧師はね、ああそうって、ヨハネ君はね、木原牧師の後継者後継ぎになると思ったのに、ちょっと残念だねって、でもね、御言葉が与えられているならいいですよっていう感じで言ってくださった。で、木原牧師はね、ちょっとね、寂しかったけれど、本当に聖書からね、聖書を学びたいって言われたすごく願っていてですね、いつもそう言ってて、そしてその牧師さんのところに行ってですね、今もう神学校というか聖書学校とかそこを出てですね、その森丸先生のその働きを助けてるわけですね。そしたらですね、ヨネ君はYouTube にすごく興味があってですね、学校に長崎にいた頃一生懸命、自分なりに一生懸命やってたんですって。ところがですね、そのこの教会も YouTube に、すごくこうインターネットに一生懸命やるようにって、取り組むようにって言われて、その YouTube がどんどん動画を作ってですね、その映像さえもしてですね、してる時に同じ感じの時期にというかですね、この山根先生がもっとたくさんの93歳ですよ、現役の牧師さんをやってて、そしてその方なんですね、93歳 ルンルンおじいちゃん、あ、ルンルン、ルンルンおじいちゃん、なんとかって、ブルなんとかっていうのを作ってですね、それをヨハネ君が撮影して、もう一人の方が編集してってですね、そして、小山のプレゼン先生がですね、いろんなこと、自分の生活をさらけ出してですね、自分はこんな生活をしていますよ、そしてね、こういうこの親子の問題、夫婦の問題、いろんなことからについてね、こう語ってるんですね。そして次はですね、今頃はラジオもやるようになったって、この教会もゴスペルのラジオやってるでしょ、インスタグラムもみんなに取り組んでやってたり、 YouTube に動画を配信したりって、もう本当にこの福井の教会なのに、主の時間の教会と同じその流れの中でその働きをしている、それですごく用いられているんですね。神様の言葉があるときですね、私たちの人生を本当に大きくその道が開かれていくっていうそのことが起こってるんですね。そして神様はその歩みを始めるときに、ヨシュアに語られたように、ああこの道を神様は行けと導いているんだけれども、でもいろんな問題がある、これはちょっと難しい、あれはちょっと難しい、それにお金はどうしようとかですね、なんか起こったときにですね、神様が言われるのは、恐れてはならない、思ってはならないっていうことをこう言ってくださってるんですね。そして、本当に私が共にいるって、言ってくださって、私たちはですね、本当にこの一番素晴らしいそのものはですね、何だろうと思いますか。この人生を豊かにするため、またこう使命の切るために、いろんなことが私たちにはあるんですけれども、天国で、天国はですね、永遠だということなんです。もうそれは永遠ですから、もう時間がもう超越しているというか、時間っていう制約にもう何も縛られない、もう永遠に続く、終わりがないということですね。そして永遠の報いが私たちにはあるんだということです。そしてその報いはですね、本当に最高のその報いは永遠っていう報い、永遠に神と共に生きれるっていうその報いはですね、本当に私たちにとって最高の報いであるということですね。もちろん天国に行ったらですね、私たちに地上で出した全てのこの神様のために働いたこと、捧げたこと、良くしたこと、いろんなことの報いになるんですけども、でもそれは本当に永遠の報い、永遠に変わることのない報いがですね、私たちにあるんだということ、それはですね、本当にこの地上で受ける、もう比べることのできない素晴らしい報いであるということなんですね。私たちはこの地上でも神様に従った歩むときに、この天国の味わうことができる、神が共にいるということ、神様のご臨在に触れられて、そして本当に神が私と共にいるということを本当にリアルにですね、体験するということは本当に神様の素晴らしい祝福なんですね。ヨシュアは本当にこの神の言葉によって、そして本当にその神様の言葉はですね、頑張ってやらないといけないっていう問題ではないんですね。神様がさせてくださる、神様がその必要な力と知恵を与えて、そして神様ご自身が導いてくださって、神様がヨシュア宛てにその王にですね、本当に言われた通り、ヨシュア宛て王が語られた上の言葉の通りに従った時に、その一本の何か弓矢も一本の何かこう槍とかですね、いろんなこの武器で敵をやっつけたのではなくて、神様ご自身が 同士討ちを起こさせ、そして、大勝利を、自分たちは何もしなかった、したのはですね、従って、そしてもう賛美隊を一番最前線に立てて、神様を賛美させたということですね。主の恵みは常しえまでって歌わせて、こう行進していったんですね。ただそれだけでした。そして神様はですね、いつもこの年、の御言葉はこの御しゃったてを見たから来た、その神の戦う、神の戦いであるということだったんですね。私たちは本当に自分の力でこのことを何とかやろうとして頑張るなら本当に疲れ果ててですね、もう本当に途中でもう嫌になっちゃうとか、途中で投げ出してしまうとか、途中でもういいってギブアップするとかですね、そういうことになってしまいますけれども、でも神様の言葉によって踏み出すとき、神様は私たちの人生にですね、素晴らしい道をこう開いて、そして素晴らしいことを神様ご自身が成してくださるんだということですね。ですから私たちは本当に神が共にいるっていうことこそが最大の祝福なんだということを本当に覚えていきたいと思います。私が一緒にいるから大丈夫だよって神様がおっしゃってくださってるんですね。ですから私たちなす、なすことは朝ごとに夕ごとにデボーションの言葉をしっかり読んで、神様からの言葉を受ける、その言葉を受けたらですね、その言葉を口ずさみってありますね。本当にその神様が与えてくださった言葉を告白し宣言してですね、そして神様はこうしてくださった真実を受けて、神様の御業を見ていきましょう。それではお祈りいたします。愛する天の父様、本当にこのあなたが共にいてくださるということほど素晴らしいことは、最高のことを祈ることをありがとうございます。神が共にいてくださるなら、どんなことにも神様が本当に力を与え、知恵を与え、助けを与え、すべての必要に満たし与えて、神様の心をなさせてくださいますから、そして栄光を表してくださいますから感謝いたします。どうぞ私たちがさらに神様の言葉を求めて、あなたの前に歩めるように助けを与えてください。この時を感謝します。尊いイエス様の皆によって祈ります。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美してお祝福をしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞ。